どうも、こんばんは。ワイド150倍男こと、ブライトです。皆さん。すいませんね、なんかね、最後、就職打てなかったんですけどもね、赤い糸にはね。
まあでも M ラジでは言ってたからな、ちゃんと印入れて。
そうですね。なんで、その辺が、その自分の勝負弱さかなとは思うんですけどもね。最後、一糸どれ外そうっていうので、それを切っちゃうっていうあたりが。ていうか、まあ、ノリさんありがとうって感じでしたね、本当。ちゃんと乗ってくれたから。よかったよかった。愛知杯とか来れたら迷いますね、皆さんね。これ。買うのか買わねえのかみたいな問題がありますけどね。はい。というわけで、普通歌
ほい。
紹介したいんですけど、間に合わなかった人が一人いまして。
あ、前回？
先週に、はい。じゃあ紹介したいと思います。
はいはい、行きましょう。
ラジオネームザッツマンさんです。どうも、ザッツマンです。ブライト様、タクヤ様、エムラジ9周年おめでとうございます。目標の50周年まであと少しですね。それまで必ず聞き続けますので、50周年目指して頑張ってください。収録に間に合った？間に合ってない？まあいいや、おめでとう言いたいのザッツマンなのでした。ってことでね。
はいはい。
はい。間に合ってません。完全に。土曜日の朝ですから、これ送られてきたの。もう、
全然ダメやな。
金曜の夜ですから、僕たち。せめて23時とかでギリギリとかだったらわかるんですけども、もう完全に朝になりきっちゃってるんで、間に合うわけないだろうっていうね、感じなんですけど。はい。まあでもありがとうございますね、わざわ
そう
ざ。
ですね、はい。
はい。まあ、ザッツマさんもね、お忙しいと思いますけども、たまにはこういう感じでも全然、めちゃくちゃ嬉しいんで、はい、送ってくださいよ。
そうですね。
あ、あとそういえば、もう一通
お、
メールなんですけども、
はい。
多分クレームでしょうね、これ、多分。
お、クレーム来たか。
はい。エムラジって今まであんまりクレーム来なかったで有名なんですけども、ちょっと初のクレームのメールかもしれないです。
はいはい。
ちょっと切るかもしれないですけどね、ここ。はい。ラジオネーム抹茶さんです。エムラジの皆さん、こんばんは、抹茶です。ブライトさん、何勝手に私のプライベート言ってくれてるんですか？しかも私も9周年のコメントの最後にボードゲーム恋活のこと言っちゃったもんだから意図せずシンクロしちゃったじゃないですか。多いでして。さて、ここまでオープンになっちゃったもんですから、人生の大先輩である拓也さんに質問です。かっこ漢字ちゃんと直しました。そうそう。前回、広島から巨人に行った木村拓也の拓也になってましたから、拓也に。漢字が違いますからね。すげえざっくりしてて恐縮なんですが、今回の恋活イベントに対して何か作戦やらコツやら心構えなどありますでしょうか？ブライスさん、なんとなくの流れや雰囲気を説明してくれってことでね。はい。僕は説明しますよ、ね。直前かわかんないです。こういう感じだったよ、ね。はい。営業職の仕事から初対面の人と話すのはそこまで苦手意識はないですが、薄っぺらい話しかできないんじゃないかと思っています。何分こういうイベントに参加するのが初めてなもんで、競馬と全く関係なく個人的な話で本当申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。ちなみに私のマイルチャンピオンシップの20丸ですが、そんなこと考えてる場合ではありませんってことでね。はい。競馬の方はちょっとされてないようなんですけども。はい。
どんなバーなん、そもそも。
僕が、その一回行ったやつは、結構まあ大人数、30人とか40人とかいて、卓みたいのがこう何個かあって、5、6人、6、7人ぐらいの卓が何個かあって、そこでボードゲーム、まあ、カードゲームだったり、そういうなんかみんなで楽しめるゲームをやって盛り上がろうみたいな回ですね。はい。まあ、普通の1対1のデートとかじゃないですからね、
まあ、
こう、
そうやな。
作戦っていうのもなかなか難しい。高谷さんもそういう経験ないでしょうから難しいと
ない
思うん
よ
です
ね。
けど。
でもどうなのね。そういうのであれば、あれなのかな。もう単純にゲームに入って騒ぐっていうのがいいんじゃない？
ああ、なるほどね。確かにね、そのだから、なんて言うんだろう。変に恋愛っていうかって意識しないで、もうゲー
遊
ム
ぶっ
に
てい
熱
う方
中
で。
してて、その流れで、キャッキャ楽しんで、その延長線上に、例えば連絡先交換とか、そういう感じでいいと思いますよね。
そうね。
一応なんか最後に連絡先交換の時間みたいなのを設けてくれるんですよ。なので、 連絡先は確実に交換できると思うんですよね。はい。とにかくなんかあれじゃないですか、その、なんか共有するっていう感じじゃないですか、その、例えば、嬉しいとことか、悲しいこととか、やられて負けて悔しいとか、勝って嬉しいとか、そういう感情を共有すればいけるんじゃないですかね。そうすると、なんか仲間意識みたいなの出るじゃないですか。
あ、まあそうだね。僕も単純に遊んだらって感じかな。
僕もアドバイスとか言ってますけど、僕も初めてでしたから、その一回、そういう場ね、ボードゲーム婚活みたいなね。ただね、飲み放題なんですよ。
ほうほうほうほう。
それがいいですね。セルフでお酒継ぎに行くんですけど、まあビールやらレモンサイダー、ハイボールやら飲み放題なんで、だから、まあそういうのもあって、割とこう、なんかね、ぼっちみたいな人は全然いなかったんで、前回も。
ああ、そうなんや。
はい。だからみんなでとりあえず楽しむみたいな空気はあったんで。だ多分抹茶さんもそんな気にしなくても、多分いけると思いますよ。
まあそうだよね、
あとは僕がサポートしますから。この子ね、あれだよ、池袋でキャバクラばっか行ってたよとかっていうサポートを僕がしますんで、しっかり。はい、ガールズバー一緒に行ったんだけど、みたいな感じ。サポートしますんで、僕が。この子で風俗ばっかり行って、風俗のためだけに川崎行ってんだよって言って、埼玉県から、つって。そういうサポートしますから。はい。
それは怒るわ。
これちょっとダメなサポートですけど。はい。お酒の力も少し借りつつ。
はい。
はい。頑張っていきましょう。僕は本当サポートするんで、マジで。はい。じゃあ、コーナー行きましょうか。
はい。
ちょい強いちょい弱討論会。
イエーイ。
はい、このコーナーですね。フライト拓也のあげるお題に対して、ちょっと強い馬、ちょっと弱い馬、あげてねっていうコーナーでございます。
お
お。まあ、年齢が5歳以上離れていて、直接対決のない馬から選んでくださいねということなんですけどね。
うん。
今回のお題はですね、ダノンファンタジーよりもちょっと弱い馬っていう。
うん、
はい。ダノンファンタジーも優勝6つでしたっけ？なんか結構勝ちましたね。
あ、そうな
の。この前のスワンも勝ちましたし。
はいはいはい、
はい。はい。あとなんだ、ファンタジーと G1 とジュベナイルと、
阪神カップ？
あ、そうですね。阪神カップも勝って、あとはなんだ、ローズステークスも勝ちましたよね。
あ、
そう、確か6つとかって言ってたの。結構強いですよ。重賞、ね、重賞6つは。はい。あ、そうか、チューリップも買ってるね。
そうやな。
そうですよね。そう、だから、やっぱり、強いですね。
確かにね。
では、皆さんのね、紹介したいと思います。
はいはい。
ラジオネーム、ジュークさんです。
はい。
はい。ダイヤモンドビコ。
おお、
牝馬重賞4勝もボバ相手には空っきし、ダノンは混合重賞2つに、G1 勝ちあり、牝馬検定ならビコより、あ、ビコがちょい負けのイメージかな、だって。
なるほどね。
なるほど。僕でもね、ダイヤモンドビコ結構強いイメージがあって。
まあそうよね。
そうなんですよ。
うん。
まあでもダノンファンタジーも、重賞6つだったら結構なもんか。
そうやな、まあそう、またこの世代の牝馬強いってことやろな。
そうだよね、だってクロノとかカレンとかのオークスで5着だから、あと名馬ウィクトリアもいたし。はい、
だってグランいるやん。
あ、そっか。で、ラブゾンリウム海外
から来てるし、ね、そう
強いですよね、だいぶ。
うん、
あ、そう考えるともうダノン、あのダイヤモンドピコもちょい弱ぐらいでもいいのかな。
そうかもしれんな。
うん、ダイヤモンドピコ確かに僕の中ではやっぱりエリジョの2着とかファインモーション、
うん、まあそうね、うん、
あの辺強かったなと思ってましたけど、
うん、
トータルで見たらね、そこまでめっちゃ勝ってるわけでもないし、
うん、
これなかなかいいラインですかね、これ
と思う。僕はそう思ったけどな。
うん、じゃあこれはかなり、じゃあそう、最初僕見た時ダイヤモンドピコ、まあ互角かぐらいかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、でも実績とか踏まえたら、まあ、ちょい弱ぐらいになってくるのかな。てか、 どうしてもね、ダノンファンタジーがあんま強く見えてないっていう部分が出ちゃってますけど、まあ、実績考えたらそうなってくるね。
うん。
はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
青大将さんですね。
はいはいはいはい。
エアデジャブなるほど。
これもなるほどやな。
うん、だけまあまあまあ、エアデジャブもね、そんな弱い馬じゃないですから。
そうやな。
うん。
さくらさんのオークスにいいか。そうやな。ほんで、前哨戦は共に勝ってたっけ？
はい。
クイーンクイーンやった。クイーンサファイやったっけ？クイーンクイーンか。
クイーン勝ちましたね。あの、秋華賞も3かな？
で、引退。なんか引退早いよね、確か。
そうですね。あの、たぶん、コバになってから全然出てないと思うんですけど。
そうやな。うん。
今見たら、そうですね。クイーンカップ2着、桜花賞3。オークスにクイーンステークス1、秋華賞3。
ああ、なるほどね。
しかも秋華賞一番人気。
うん。
その後はもう、ゲセラセラです。はい。まあでも一応、新潟大賞で5。
うん。
トモエ賞2とかはありますけど、そんくらいですね。ああ、でも強いな、こう見ると、やデジャブ。
まあね。
うん。ああ、でも、ちょい弱ぐらい入れてもいいのか。でも、桜花賞3、オークス2、秋華賞3ってやばいな。
そうやな、ファレノか、ファレノとエリモエクセルか。
そうそうそうそうそ
う。
クイーンステークス1番人気1着からの秋華賞3もすごいな。これ、なかなか難しくないですか。
そうやな、G1 の実績って考えたら、エアデジャブの上よね。
そうですね。
うん。
でもトータルで見たら、まあ、ダノンファンタジーも負けちゃないって感じです、ね。
そうやな。まあ、これこそイーブンかもしれんけど。
ああ、うん、そうですよね。
うん。
確かに、ダイヤモンド、ビコの方がまだなんかしっくりくるか。ちょい弱ってなってくるか。
そうやな。
うん。じゃあ、次いきますね。
はい。
ラジオネーム、じゃあ、福丹さんかな。
お
これもちょっと、あの、普通音の部分も結構あるんですけども。
うん。
エマラジの皆さん、9周年おめでとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
ギリギリになったので、もしかしたら放送に間に合ってないかもしれませんってことでね。
うん。
今、東京出張を満喫中で、木曜日にはブライトさんに以前連れて行っていただいた競馬バーを訪問してきました。普通のエムラの方はエリザベス女王杯といえば一番にエムラジが上がるんでしょうが、そうなのわかんないけど、私は初めてのエリザベス女王杯を現地観戦した2008年が最低の思い出です。最低なんだ、もちろん悪い方の思い出なんですが、この年からブログを始めて現在に至ります。当時は単幅のみの馬券スタンスで、私が購入した馬は先頭でゴールを駆け抜けましたが、その背中にはジョッキーが乗っておらず、私は現地2分10秒ほど純粋に観戦に徹することになってしまいました。確かにあれか、
ポルトフィーノ？
そうですね、ポルトフィーノですね。
あ、
皆さん思い出に残る落馬などあったりするでしょうか。もしかしたらこれは単幅で買ってる宿命なのかもしれませんが、過去にはノーリーズやバスラットレオンなどどうも縁が深くなってしまいます。運ないですね。というわけで9周年にはほとんど関係ない話でしたが、これからは無理のない程度に頑張って続けてください。毎週楽しみにしていますってことでね。
はいはいはいはい、はい。
そしてちょい弱、ダノンファンタジーのちょい弱は、私の思い出のエリザベス女王杯2008年3着のベラレイヤでお願いいたしますと。うん。ベラレイヤね。多分ベラレイヤさん怒るんじゃない？何言ってんすか！センキューっすよ！って言われますけど。
まあ、ベラレイヤだ、ちょっと弱いかな。
ベラレイヤの方がですよね。
うん。
ベラレイヤな。
リコーとかの方がしっくりはくるかな。
ああ、ベラレアなんかね、やっぱ距離がもうちょい伸びた方がいいっていうイメージだから、ダノンファンタジーより、うん。ちょっとずれるっていうか、
うん、
感じとしては。思い出に残る落馬はあれでしょ、あの、渡辺なんか乗せれるぐらいだったら一人で走る馬の西野デューでしょ、どう考えたら。あの、ファイナルステークスの西野デューでしょ、どう考えたら。
そうなんや、
まあ、すごい。スタート直後にもう渡辺をバーンと落として、20馬身差ぐらいで勝ったからです。渡辺乗せるぐらいだったらっていう。
僕は落馬じゃないけれども、ラガーレグルスかな。
ああ、あのスタートね。
うん。
あのスタート出れねえっていうね。
そうやな。あとはトップロード？
ああ、あの落馬ね。
うん。
直線での落馬パターンね。
うん。
あと、あれかな？あの、内立ちに突っ込んだやつ。あの、武豊の。なんだっけ？
ああ、大気、ザ大気？
あ、ザ大気は本当に落ちたやつじゃないですか。
うん。そうじゃないですか、ね、ああ、当選スターダムか。
あ、そう、当選スターダムだ、そう、ダービー。あんなぐねんって曲がるんだ、みたいな感じで。ぐねんってなったから。でも、あれなんでしょうね。硬い素材よりいいんでしょうね。よっぽど。
うん。それ、あっちに変えたいな、あれな。危ないからな。
ね。衝撃が、うん、吸収されるというか。
うん。
あっちの方がいいんでしょうね。
うん。
そう。すごかったな、あれ。ぐねーんってなったから。
うん。
あ、こんな感じなんだと思って、あっちに。そんな感じですかね、落馬。
そうですね。
うん。まあ、古い世代だと、キーストンとかになるんですかね。本当に古いじゃないかと。はい。じゃあ、次行きますかと思ったけど、ドイツ中は以上かな？
はい。
またありました。ラジオネーム月光さん。
お。
拓也さん、ブライトさん、こんばんは。
はいはい。
ヨメラジ9周年おめでとうございます。
うん、どうもどうも。
週中のブライトさんのパソコン壊れたのつぶやき、果たして無事に収録されるのか、はたまた生放送になるのか、生放送の場合、自分起きてられるのか問題がありますだって。なるほど、今回のお題、ダノンファンタジーですか、自分的にはダウンホースのイメージがついちゃってましたが、4年連続重賞勝ちは、これはこれで大したものですね。桜花賞もグラン、クロノの4着ですし、そこそこ強いと判断しました。そこで今回は、アイムユアーズでお願いいたします。
うん、なるほど。
桜花賞でジェンティルの3着ありますが、総合的に見てこちらがちょい弱ではないかと、うん、今回もドボンや低点数を恐れずに考えましたが、結果はいかに、うん、ってことね。どうでしょう。
うん。
アイム言わずね、確かに。あれもだから結構そこそこ、なんつうの、想像より強い馬っていうかね、結構、
そうだね。
頑張ってましたよね。
うん。ちょっと離れてるかな。
そうですね、ちょっとまあ、
うん、下でね。
どうやくなっちゃうか。でも一応クイーンステークス一番人気一着2回とかあるんですね。
うん。
ベリーズレビュー一番人気一着もあるし。
うん。
確かに成績だけ見たら、ちょい弱ぐらいになってもいいのか。でもなんか、まあダイヤモンドビーコーナーがちょい強いって考えたら、しっくりくんのか。ダイヤモンドの方が、うん。ちょっと間に入られちゃったって感じですよね。
そうですね。
例えばダイヤモンドがなかったら、全然 IM 言わずでもよかったかなっていうぐらいのラインにはいると思うんですけど。
うん。
そうですね。ちょっと惨敗もあるから、この辺がもうちょい、5とかぐらいまで走れてたら、
うん、
もうちょい強いイメージなんでしょうけどね。
そうですね。
完全にダウンフォースですね、IM ユアーズ、今見たら。桜花賞の3音とか、ジュベナルの2はすごいですけど、その後はなんか、ダウンでクイーンステークス2回1着、1番人気1着みたいな。なるほどね。ファルブラブがフェアリーキングだから、なんか欧州っぽいで、エルコンドルパスターで、なんか欧州っぽいから、北海道で来たみたいな感じなんですかね。
うん、
イメージですけど。じゃあ次あります、次。
はい。
ラジオネーム、稲田さんです。
はいはい。
はい。フォローしてくれてありがとう、稲田さん。はい。ダノンファンタジーのちょい弱ですが、サンカルロだって、全然違うところから飛んできた。これ絶対もうあれでしょ、阪神専用のイメージから書いたら、阪神専用で重賞2勝したイメージから書いてるだろ、これ、どう考えたって。阪神専用だけだったら、多分サンカルロが強いぞ。ああ、なるほどね。サンカルロね。ああ。まあ、比較難しいですね、なかなか。
まあ、宮城ね、2着とはあるからな、一応。
そうなんですよね。確かに、まあ、ちょい弱ぐらいなのか、サンカルロは。
そうやな。
ちょっと空いちゃうのかな、むしろ。
まあ、でも、うん、そうやな。まあ、でも、母品さ、考えたら、まあ、ちょい弱でもいいかもしれないけどね。
うん、
ただしっくりとは来ないかな。
本当だからこの馬って阪神専用特化の馬なんで、
うん、
だそれこそ杉の早風とかそっちのラインになってくるわけじゃないですか。なんかこう、うん、強さはとりあえず置いといて、
うん、
じゃあ今ので以上なんですけども、
はい、
決めてください。あ、そうだ、点数発表するの忘れてましたね。
あ、なあ、
この点数制度結構僕好きだったんですけど。はい、まあ、じゃあとりあえず今日はちょっと点数はなしで、
まあ、ダイヤモンドビーコースか。ブラザーは何かありますか？
あ、俺、全然考えてなかった。ダノーファンタジーでしょ？うん。ちょい弱？
うん。
プリサイスマシーンとかどうですか？
これも阪神専用やが。
いや、一応、18も勝ってました、最初の方。
今、だから、何だっけな。クイーン勝って、あ、アイムウェアーズ？
うん。
だからここ行くんで、ここのアイム・ユアーズまで知ってるんであれば、フォーワンランク同じ上に同じような馬いるよね。
アイム・ユアーズより？
うん。
いるんですか？
ベガ・マックス・ジョリーの3着な。
ベガ・マックス・ジョリーの3着？
うん。
なんだっけ、それ。頭文字は？
ゆ。
ゆ。雪の美人？
そうそうそうそうそうそう。
え、でもなんか、桜花賞2着じゃないですか、オークスも。
あ、そうかそうか。ベガ、雪の美人、マックス・ジョリーや。ごめんな
さい。そうですよ。あの、ベガの2-2ですよ。
せやせやせやせやせや。ああ、そう考えれば雪の美人が強いのか。
まあ、2-2だと強いイメージありますけど、もう、ど早熟でしたからね、あの、もう。
でも、他のシリーズ勝ってたしな。
雪の美人。あーでもあれか、エディショターコイズでもう終わりなのか引退なのか、
うんうん、
じゃあ分かりづらいですねこれは。あーでも、あーそうです、強いなこれ。いやクロッカス1、桜花賞2、オークス2、フィクテックス1番人気1着、エディショで3、10、
そうか、
そうか、うん、エディショだけなんでこんな負けちゃったんだろう。
あーでもコバ相手で距離なんかな、
かなりハイペースだった。コバはないですよ、だって当時は。
あ、そうかそうかそうか。
そうそうそう。そうそうそう、昔のエリジョが周華賞ですから、
実際。せやせやせやせやせや。
あ、でもかなり早いな、ペースが。
あ、
先行馬そう崩れたら、一番人気スターバレリーナ飛んでるしの前で。なるほど。
あと、もう一頭ふっと思ってたのが、ひしなたり。
あ、ひしなたりね。
うん。
あの、宝塚4でしたっけ、
うん、うん、そうそうそうそうそうそう。
あれ弱いんじゃないですか、ちょっと。
でも、ローズとか買ってるよね、確か。
あ、強いな。宝塚4の後に小倉記念1、ローズ1がやべえな。
そうやな。ああ、
そりゃこんなストレス持ってたら周華賞来ねえだろって。確かに、この周華賞11はしょうがない11だね。こんなのなんか、エムラ大好きなレースでしたね。こんな小倉ローズで来て、宝塚4、小倉1、ローズ1の馬が。週刊賞出てきたらそりゃ負けるだろうっていうね。確かに。あ、でもその後しっかりジャパンカップ7の阪神牝馬特別1ってやばいっすね、
うんうん、
これダノファンタジー強いだろ。
強いか、そうか、強い、そうやな、強いか。
結構なもんですよこれ、
うん、
あの G1 の臨戦がめちゃくちゃ悪いだ
ろ。そうそう、これ臨戦悪いだろ。普
通に出てきたら普通に G1 取ってもいいぐらいのレベルでしょ、
うん。
外国サンバだから桜花賞とか出れてないし、オークスとか。
ああ、そうですよね。
それの影響あるから。
うん。
え、これ強いな。死なたりやべえな。俺、こんな強いと思ってなかったわ。
これ、ええ馬よね、まあまあ。
確かに。
うん、
死なたりとあれですよ、カンパニーの子供いますよ。
あ、そうなんや。
何を血迷ったか、カンパニーに対付けられされてますからね。3歳未勝利戦14着って
感じですけど。はい、ご苦労様でした。
ああでもいいライン言いますね。でも、うん、いや成績見ちゃったらダノファンタジー強いんじゃないかなと思いますけど、その、
あ
の安定感だけで言ったらダノンかもしれないですけど、うん、まあ跳ねって意味だと絶対シナトリは強いんじゃないかなって。
まあそう、まあでもそっか。
感じで、いや小倉記念1ローズ1はやばいでしょ。
まあそうよね。ですよね。エルフィンさん、フラワー1忘れなにさよな。白百合 1.7 倍でぶっ飛んでるのすごいよな。
でも宝塚4やばいですよね。
そうやな。
バイロトップガンの4はやばいです
よ、ね。4やな。
うん。
その後、小倉記念なんか使ってたんや。
宝塚4の後の小倉記念絶対負けそうな感じしますけどね。普通に勝つんだな、これ。
そうやな。
うん。
だってスターマンに勝ってるわけだからな。
スターマンって。スターマンね。うん、あ、てか、これは、これはフリーサイズマシンより強いだろう、どう考えても。
そうやな。
はい。まあ、とりあえず、じゃあ、あの皆さんから挙げた中だったらダイヤモンドビーコーンにしますね。
そうですね。
はい。じゃあ、そんな感じで。
はい。
はい、ありがとうございました。
はいはい。
じゃあ、次回のお題をください。
え、じゃあ、僕、この、ひしなたりとか行ってみる？
あ、いいですね。ひしなたりよりも、
ちょっと弱い方でいこうか。
ちょっと弱い馬にしましょうか、
うんうん、
あの皆さん石井なたりのことを知らない問題ありますけど、
ね、まあそうですね。
だって96年宝塚ですからね。石井なたりよりちょっと弱い馬を現代でいけと、うん、はい、かなりの難題ですけどね。
まあ、確かにこれ見たら強いよな。
強いですね。
うん。
ナイスネイチャーぐらいは強いじゃないですか。
そうですよね。
うん、じゃあ、シナタリよりちょっと弱いもいきますか。
はい。
はい。これはもう、一通でも読みますわ。
そうですね。そうですね。
お題が難しいんで。
はい。
はい。泊まり系系バスロン
M ラジ。
どうも改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうもタクヤです。
はい、天気の話しようかと思ったけど特にないですね。
はい、ご苦労様でした。
普通に安定してますけどね。
はい、
はい、天気は普通に寒くなってきましたねぐらいしかないですけど、はい、あ、そうだ、オフ会が来週に迫ってるんだ。
あ、頑張ってきてください。
はい、結構メンバーも揃ってるみたいで、15人いるみたいですね。
はいはいはい。
15だったかな、うん、確か、
うん
うん。なんかお店貸し切りにして、やるみたいです、うん。で、僕も知らない人が来るらしいですよ。
へ
ぇー。なんか M さんに聞いたら、ブライトさんが会ったことない人も来るよみたいな。
うんうんうん、
何オファー出してんねんみたいな感じで。M さんそういうの好きそうですからね。集めてワイワイみたいな。あ、なんか、
また、
うん。バリちゃんも来るみたいですよ。
いや、そうな
ん？そう。バリちゃん、あんまりそういう、ほら、なんか大人数でワイワイするの苦手なのかなと思ってたんですけど、うん、そう。だから、最近ずっと来てなかったんですけど、
うん。
だけど、まさかこんな大人数のとこに来るとはって感じで。
あ、そうですか。
そう。なんか一応多分、あれじゃないですか、この前のキャスでちょっと競馬熱戻ったんじゃないかな。なんかいろいろ話してたのよ、ちょっとね。やれよ、お前みたいな感じで言ったじゃん。競馬やりなさいよ、もう少しみたいな。そんな協定のつぶやきばっかじゃなくて、みたいな。でもまだ競馬の方が好きですって言ってくれましたからね。じゃあ、よほどつぶやいてほしいなと思うんですけど。まあ、だから、そのなんか、ね。なんつうんだろう、結果うんぬんじゃなくて、なんかこう気づいたことをボンボン言ってほしいですけどね、あの子
に。うん。そうですね。うん。
そうそうそう。あ、なるほどね、みたいな方がいいから。
うん。
はい。じゃあ、そんな感じでございますけども。
はい。
では、この番組の説明をします。
はい。
はい。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。うん、はい、今週はマイルチャンピオンシップ。
うん。
頑張っていきましょう。
はい。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエ
ーイ、イエーイ。はい、今週の予想レースは第何回ですか？見てないですけども。
お、
第38回マイルチャンピオンシップ G1 でございます。
はいはい。
そうなんですよね。マイルチャンピオンって結構歴史浅いんですよね。
うん。
基本ピロウィーナーとかじゃないですか、最初の方は。
そうですね。
ね。
うん。
だからルドルフとかが出てた時代かな、みたいな。
そうそうそうそう。
世代としては。
うん。
じゃあ、現時点でのね、もうオッズが出てますんで。
はい。
はい、発表していきたいと思います。1番人気、グランアレグリア、2.2。2番人気、シュネルマイスター、6.5 倍。
お。
3番人気、サーリオス、6.6 倍。
はいはい。
4番人気、グレナディアガーズ、7倍。
うん。
ここまでが10倍を切る人気で、以下、インディチャンプ、13.3。ラノンザキッド、15.9。
うん。
オーアマゾン 21.3 と続いていきます。
はいはい。
まあ、まだまだね、全然実ですからね、
うん。
はい。変わっていくと思いますけども。さあ、互いの本命をね、打っていきましょう。はい、いいですか？
いいですよ。
はい。じゃあ、互いの本命です。せーの、ズドン。よし、かぶんなかったぞ。 一瞬なんか字面がちょっと似てたからかぶった。
確かに。
似てますよね、ちょっと。ブライト本命グランアレグリア、タカヤさん本命ダーリントンホールでーす。
はいはい。
ダーリントンホールとか人気しますか？
なんでやねん。
じゃあグランアレグリア行きましょうか。
はい。
はい。外目の枠に入ったらもうしょうがないなってずっと思ってて。
うん。
外目の偶数枠に入ったんで買いますっていう感じです。はい、内枠だったらね、まだもうちょっとね、短縮だったんで、
うん、
なんか、一悶着あるかなと思ったんですけど、
あ、
外目の枠じゃしょうがねえかなと思って、
うん、
で、前走も後ろとかだったら嫌だったんですけど、まあ2番手取ってたんで、
うん、
まあまあ位置取りショックもかかるし、みたいな、
うん。
図式としては大阪杯からビクトリアみたいな感じになってるかなと思って、うん、あとはだから馬場が重いとかどうとかって話なんだと思うんです
よ。そうやね。うん。
うん、まあ、空き手2番人気3着で、まあ、ストレス疲労は ない感じじゃないですか。先行してバテてっていう形は。
うん。
うん。だから他に魅力的なのいなかったからなーってなっちゃって、
うん、
結局本命せざるを得なかったみたいな。
はいはいはい、はい。
はい。あ、でもね、ここで買うっていうのもなんか、だから飛びそうだな、なんか嫌だな。まあ、というわけで、僕、対抗以下のワイドも押さえとくんで、
はい、
まあ、とりあえず、三連軸みたいな意味の本命しましたけども、ヘタレ
な。なるほど。
はい。一応、対抗が僕の実質本命みたいな感じで頑張りますんで、
はい。
はい、一応、グランに本命打ちました。じゃあ、拓哉さんは？
拓哉さん、4番手ですね。
はいはい。
はい、まあまあ、もうね、そこまで下げると、キレやっていうことなんでしょうけども、まあ、まあ、普通に走られて、例えば短縮で、まあ、一度ずつかけられてっていうパターンになれば、まあ、おそらく圧勝されるかなとも思ってるんですけども、まあ、2つほどかな、ちょっと懸念する材料があって、1つはまあやっぱりちょっと年齢も取ってきたということ、
うん、
でもう1つは、やっぱりちょっとその体力面に不安がある。
はいはいはい、
うん、で今回もなんかルメールなんか先行するみたいなこと言ってる境に、
ああそれは嫌ですね。
うん、だから要は朝日杯になると怖いなと思ったのよね。
ああなるほどね。
うん、
マーズに負けちゃうみたいな。
そうですね。
はい。
でやっぱり外目からこう体力のある馬にどんどんと押された時にやっぱり体力切れを起こすのが怖かった。
うん、
うん、だからそこを少し懸念、まあこの馬500ぐらいあるからもっとあるのかなと思うんだけど、まあその辺はやっぱりあるのかなと思って、そこだけかな。
デビュー458キロなんですね、今見たら。
ああ、なるほどね。
すごいね、50キロも増えてんだね。
今回はね、結構減ってきますよ。
あ、そうなんですね。
うん。
わ
かんないけどね、一応504で、調教後も504って言ってたから。
あ、じゃあ、マイナスでも2か、あ、でも、見放だからちょっと減るのか。
そうですね、ちょっと減るかもしれへんなって感じ、ね、
なるほどね。はいはい。うん、
でまあ、一応まあこの2つなんやけど、もう1つはまあこれはもう全然外的要因だと思うんだけども、一応ルメール本当ならこれあれだよね、香港で引退の予定だったよね。
はいはい。
ところが香港今年ルメール行かないのよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからそれでこっちへっていうことらしいので、まあローテーションの狂いみたいなものもちょっとあるのかなとも思って。
一応中2週になるのか。中2
週ですね。うん、
確かにそれはちょっと嫌な感じはしますよね。
うん、まあまあその辺だけかな。体力的なことを少し思って、まあ、早め抜け出しみたいなことをされた時に、その僕がいつも思ってるその体力っていうのは、その例えば3200走れてる馬が1600できて体力がないっていうその体力ではなくて、レースやからさ、やっぱりほら体力の消耗っていうのは絶対あるわけやさかいに、
うん、
その意味での体力はちょっと弱いかなと思ったので。
それさ、レース中の体力ってことですよね。
そういうことですね。
はい、体力ってでもそういうことだと思いますよ。あ、うん、単純に距離がどうのっていう話だったらスタミナでいいと思います。
あ、そうですね。
はい。
なんかまあちょっとそこに不安があったので、まあその分、まあおそらく今 2.3 やけど 1.、ね、7、8になってくれるから。まあ
1.7、8 でと思いますよ、うん。はいはい。
だったらまあちょっとそっちの方に振ってもいいかなと思ったので。うん。まあその分4番って、まあちょっと。
これって引退レースなんですか？
らしいですね。
ああ、じゃあ余計ちょっとこの厩舎の待機シャトルのあれがあります
から。そうなのよ。この厩舎の待機シャトルやるからなと思ってて、ね。そう、
ただ、待機シャトルの場合はプラス20みたいな豚みたいになってたんですけど、
うん、
グランはマイナス体重で出てくるんですね。
いや、わかんないけど、おそらくそうな感じやなと思って、ね。
シンボリックレースの時は、がっつり絞ってしっかり勝ちに行って、あるいは9馬身っていうのあったじゃないですか。だから、 まあ、空き店がもしめちゃくちゃ悔しかっただったら、ある程度仕上げてくるのかっていうのもありますけど、
まあそうでしょうね。
どうなんだろう。まあ、待機者たるの、デブったっていうのありますけど、
うん。
はい、岡部が悠然と鞭を抜いたとか言いながら、全然伸びなかったですから。はい、
ロブロイの引退は？
ロブロイの引退、アリーまで負けてますね。
うん。あ、ロブロイも、あれ、ロブロイってここやな。
ロブロイ、アリーマですよ。
藤沢やな。
藤沢ですよ。秋天ジャパンカップありまでじわじわ加工したみたいな。
ディープに負けたレースね。あ、ディープ
じゃない。そうそう、秋天2着、うん、ジャパンカップ3着。
あれはドボンやな。
そう、7ぐらいだったかな。6か7か。うん、7ぐらいだった。
あれ引退レースやんな。
あれ引退レース。
あの時増えてた？
ああ、全然覚えてない。
それはもうでもそれ以前の問題か。
あ、確かに加工っぽい感じでしたよね、ちょっとね。
そうですね。
その前が111ですからね。
うん。
うん。
まあ、そんな感じですね。まあまあ、その辺でちょっと評価を少し下げたということです。いや、
でも、
うん、
ここは、でも、ね、最後だ、もう、ね、ダメだよね。今まで散々嫌ってたくせに、運命は。じゃあ、言ってくださいよ。
はい。やっぱ正直ね、それなりの人気する馬は、やっぱり、ガツリ切りにくいっちゃ切りにくいのよね。
はいはい。
うん。でも、かといって、頭まで跳ねますかって言われてるのもちょっと微妙な馬が多いので、ね、うん、
はい、
うん、だからまとめてくるチックな馬たちが多いっていうのは破綻を結構起こす可能性もあるのかなと思ったので、ちょっと S っぽくて上跳ねがあるかなと思う馬をチョイスしようと思って、
はい、
うん、でそれでまあ考えたんやけども、ホーアマゾンとか、
うん、
これね、これとかっていう感じだと思うけど、ホーアマゾンちょっと客室的にどうかなと思ったんで一応落としたんやけども、はい、ダーリントンホールですか。これ、まあ、一応クラシック先生に乗ってた馬で、札幌さんに再生ステークスか、で3着の後共同通信杯買って、で、まあ、皐月賞ダービー金牌と、まあ、結構しっかり負けてきてるんやけども、
はい、
休み明けてから、9ヶ月ぐらいか間開けて、まあ、ちょっと馬はどんな風になるのかなと思ったんですけども、まあ、マイルの舞台に出てきて、まあまあ、もちろん遅刻のパターンやと思うんだけれども、まあ、結構グイグイ感あったのよね。
はいはいはい。
ラスト。で、このカテゴリー、やっともしかしたら、こっちの方に適性があるのかな。もうダービーとかがまた単純に距離だっていう方にまだ振れば、まあまあまあ可能性はあるのかなということで、で、マイルもまだ1回しか使われてないし、で、まあいきなりのマイルっていうことになると、やっぱり単純遅刻で同じように5着とかっていうのもあるかもしれないけども、一度流れは経験したので、
はい。
そこからの上跳ねというのを考えた場合に、まあ、このまあ、ダノンザキットが4着、こっちが5着なんで、なんダノンの方上やんけって思われるかもしれないですけども、ラストの挙動はこっちの方が良かったなと思ったので、一応ちょっとこっちの方上に取りましたという感じですね。
はいはい
はい、まあ、可能性にかけたって感じかな。
なるほどね。はい。
S の上跳ねみたいな感じで。
僕は消しましたけど。
はい。
はい。僕は今 S っておっしゃってたんですけど、
うん、
僕は L に見えてて、やっぱり、いかにも、こうなんか、ダウンとか向きかな、みたいな、こう、うん、まあガリレオ、ピボタル、まあ L まとまりみたいな、ね、配合としては L まとまりなんで、
そうだね、ニューアプローチもね。
そうですね。うん、で、まあレース見てても、やっぱりアップとかではきついかな。まあ前走は、だから本当、うん、初マイルっていうのもあったんで、
うん、
で、外差しの流れに乗ってきたかなっていう感じで、うん、っていうイメージだったんで、そうですね。まあ、だからここ、経てのダウン戦。
うん。
それこそ短縮失敗後の同距離的な感じじゃないですけど、こうなんか、戦力戦力とはなりますけど、
うん、
まあ、時走、間隔ちょい開けてオープン戦とか来たら買いたいですけど、そういう感じですかね、まだね、ちょっと、うん、やっぱ結局ほら材料が1個しかないから、富士ステークスしか、
うん、
なかなか判断難しいと思うんですけど、
難しいよね、うん、
うん、だからその辺でちょっと買いづらかったですけどね。
はい
はい、対抗以下いきますか。
はいはい、 OK でーす。
はい。じゃあ、互いの対抗以下が出揃いました。いきますよ。
うん。
せーの、ズドーン。
なるほどね。なるほどね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいと。ブライト対抗、クリノガウディ、黒三角フォーアムゾン、白三角にといて、インディチャンプとシュネルマイスターです。タクヤさん対抗、クリノガウディ、黒三角ケーデンスコール、白三角さんといて、グランアレグリア、ダノンザキッド、グレナディアガーズです。うん、はい。
いや、まあ、これやろ。本当の。
いや俺の中の心の本命はこれなんですよ。
うん、僕も狙いはこっちかな。まあ、ダーリンドはちょっとやっぱりあれやけれども。まあ、これよね。
いや、多分パターンとしてはこれかなっていう。
そうですよね。
その延長が向くタイプではないんですけども、
うん、
前走がもう出遅れて完全に、
うん、そうですね。
なんつうんだろう、なんていうの、もうレースをしてないっていうか、
うん、
もうかかり同士で、
うん、
もうずっと引っ張ってて、
うん、
もうなんか気づいたらレース終わっちゃったみたいな感じで終わっちゃったんで、
そうですね、
うん、で、まあ、スプリンターズがちょっとがっかりはあったんですけど、
うん、
まあ、セントールがかなり頑張ったレースだったんで、
うん、
ここ2走はちょっと、まあ、しゃくれの余地多少あるかなと思って、
うん、
阪神マイルって一応朝日杯2着でグラに勝った舞台なんですよね。
そうなんですよね。
と、まあ、大昔ですけども、
うんうん、
多分みんな記憶ないんですけども。
はいはい。
はい。だから、阪神っていう舞台自体は合うと思うんですよね。
うん。
うん。ちょっと重い舞台。
うん。
で、まあ前に行く位置取りかけれるかなと思ったんで。
うん。まあそうでしょうね。
そう、これかなと思って。
うん。
うん、で、しかも、この場ってやっぱ人気ない時の方がいいと思うんですよ。
まあ僕もそう思う。
僕だから高松宮で本命打ちましたけど、
うん。
あれもほら、ずっとさ、なんかちょこちょこ人気してたのに、
うん、
5番人気、3番人気ってなった後に15まで落ちたでしょ、バーンっつって、
うんうん。
で、あのタイミングで来たじゃないですか。
うん。
和田普通に追えよな、まっすぐ、マジ
で。お前な。
ただ、今回、岩田って思ったら、おいおい、息子の方かよっていうのはあるんですけど、でもまあ、もう、これはもう高望みしないでよこうと思って、
うん。
一応ソフトフルートで頑張ってたじゃないですか、この息子さん。
あ、そうですね。うん。
一応ソフトフルートも間抜けてこう、縫ってきてたから、
うん、
まあまあ、あのイメージな感じで、ちょっとここも内枠から頑張ってもらおうかなと思って。
うん。
うん。これがだから心の本命みたいな。
まあそうなんですわな。
うん。
まあそうなるよね。まあそうなるよね。まあね、出遅れ、まあもちろんそうですよ。謎の差しで惨敗したと。で、まあ、延長なのにね、1も下げてたから、まあ、どうしようもないわね、前回は。
うん。
うん、で、まあ、さすがに、鞍上変わったけれども、この枠なら、もう選択肢としては多分前しかないと思うのよ。
あ、そっか。その、後ろで揉まれるぐらいだったら、
うん、
みたいな。
うんうん。で、前回から後ろで何もできてなかったし、ね、ここ2走後ろからでいまいっちゃったやんか。
はいはいはいはい。
うん、だから、さすがに前行くと思うのよ。
確かに、それまでは結構4、5番って取ってますもんね。
そうそう。で、枠も枠やしね、まあ、延長になるから、まあ、おそらく、出遅れはそんなに、あ、前回出遅れてるのか。まあ、よっぽどの
前回だけで ですけどね。はい。
ない限りは多分大丈夫だと思うし。で、これはね、実はマイルめちゃめちゃ久しぶりなのよね。
あ、そうか、鮮度もあんのか。
そうなのよ。
関屋記念以来。
そうそうそうそうそうそう
そう。その前、東京芝居で3着入ってますね。
うん。だからね、これね、実はね、マイル7戦してね、まあ、3つ副賞券で G12 着もあるのよね。
ああ、そっかそっか、なるほどね、うん。
だから別に悪いわけではないのよ。
はい。
うん、だから久しぶりにそっちのカテゴリーに戻ってきて、まあ、延長で前行く位置取りかけて、で待望の人気落ち拾ったんで、ね、ここしばらくはほら、なんだ、2番人気、2番人気、3番人気、4番人気、6番人気、4番人気でしょ。
うん、もう見えてる人気ですよね。
そうですね、うん、で成績がいまいちっていう感じのところの、ね、部分で宮城が15で4っていう、やっぱりそういうのはあるぐらいなので、まあ待望の人気落ち拾ったなとも思うし、うん、Sチックやし、前行って、解放の局面やと思うので、さすがに狙うならこのタイミングだとは思いますね。
で、核持ってますからね、しっかり
核持ってます。
うん、
うん、まあ、だからそれでもちょっとその、なんだっけ、ダーリントンの方上に取ったのは、まあこっちの方がその魅力、
まあ、見えてない部分がある。
そうそうそう、うん、
はいはい。
だからこっちの方が面白いのかなっていうので一応本命には取ったんだけど、M の規定路線っていうので考えたら、まあ、クリノガウディを高評価するのがまあ正当かなとは思いますね。
うん。
うん。 明らかにクラックを弾けると思うしね。
そうですね。
うん。
あとはもう本当能力が落ちちゃってるとかっていう。
そうですね。
のはちょっと読みづらいですけど、
うんうんうん、
まあその辺だけですよね。
うん。意外に足速いからこれ。
そう、速いとこも頑張ってるんですよね。
そう、意外にね。うん。思い割には。
うん。
じゃあ。だから、あの、なんだっけ。マイラーズカップで1着ダノンプレミアム、2着それ、3着インディーチャンプの2着。
ガンチャーレ。
ガンチャーレの強い番やろ、これ。
いや、ね、スクリーンヒーロー同じですからね。
ああ、そっかそっか、あれもスクリーンヒーローか、そっかそっか。
あれいや、わざと言ってんのかなと思ったら、今気づいたんかい。
しなかった、しなかった。
いや、完全にガンチャーレと同じ父親でしょ、だって。
そっかそっか。
うん。
これの強化版よね、これね。
そうですよ。
ですよね。
うん。
だったらここでしょう。
いや、しかもガンチャーレもあれじゃなかった、母父ディアブロじゃなかった。
ああ、そうだっけ。
そう。あの、兄弟じゃないのに、あの、ちっちゃい母父と一緒じゃなかった、確かに。
そうなんや。
そう、ガンチャーレは、でも、ちょっと C っぽいタイプ、あ、なんつうの、CL っぽい感じ、
はい、はいはいはいはい。
だったんで、ちょっとスクリーンヒーロー、うん、じゃスクリーンヒーローじゃない。その、イメージと違う。そう、これもだから、ディアブロ、ほら、ディアブロですよ。
今ああ、そうなんや。
ほー、うん。ケツ一緒ですよ、だから。
なるほどね。
うん。
まあ、そりゃそうなるわな、ほさらな。
うん。
うん。ほら、だから僕、全くケツを知らへん割には、ちゃんとやっぱり、うまく見れてんねんわ。
まあ同じ決闘ですよ、完全に。強化版とか言ったらもう同じ決闘でしたからね、たまたま。はい、この奇跡ってやばいですけどね、はいはい。逆に知らないの嘘臭くなってきます。
なるよな、ほんまやな。確かに確かに。
はい。
まあなので、こっちで、これは、あの、いいと思いますよ。
うん、いいと思う。
うん。うん、
じゃあ、ケイデンさん、いきます？
はいはい。まあ、クイノガウディを、その、まあ、解放型というふうに、まあ、今回ね、解放のパターンだというふうに言えば、まあ、ケイデンスも、今回は一応解放のパターンにはなるかなと。
うん。
うん、で、僕はこの馬に関しては、その、休み明けどうのこうのリフレッシュとかよりかは、直近に、クっていうものがあった時の解放感を結構感じるタイプの馬やと思うので、今回はその毎日王冠で、まあ、ある程度しんどかったというレースから、まあ、人気落ちて解放で走ってもいいタイミングだと思うんやけれども、ちょっとやっぱりいくつかしんどいなと思う部分もあって、一つはまあ内目の枠に入ったってこと、
はい、
でもう一個は短縮っていうこと、
はい、
短縮になってくるとやっぱり追走するのに、なんだっけ、金牌であったりとか延長でやっぱ買ってきてるので、追走にラックがなくなる可能性があるので、
はい。
その部分でちょっと怖いかなと思ったから3番手まで評価は下げたんだけれども、おそらく局面としては、走ってきてもいいタイミングだとは思います。あの前回とかに比べればね。うん、
はいはい。
うん。このまま休み明け、ま、あの、エルやと思うんやわ。
このままでも休み明け成績悪いんですよ。
そうなんですよ。
はい。
うん、だから多分ね、そういうその空を味わった後の解放でっていうパターンのタイプの馬やと思うので、まあ、そこに関しては今回はとは思いますね。
僕は切っちゃったんですけど、
うん、
やっぱりその、やっぱ京都金杯中山記念マイラーズ、
うん、
あの一連強かったんですけど、
うん、
やっぱここはやっぱりハーツくらいの持ってるトニービーの S かなみたいな、その母力の。やっぱり一時的な連チャン期みたいな感じになって、うん、で、安田毎日王冠、
ね、
うん。そう。で、毎日王冠がちょっと、安田毎日王冠がちょっとあれだったんで、
うん、
やっぱちょっと、もうちょっと長引いて、もうちょっとなんかこう、ショックとかいろいろ、道割れとかわかんないですけど、
うん、
なんか使ってからまた復活するのかなと思っちゃったんで、
うんうんうん、
なんでここはちょっと、うん、単純になんか、連想、凡走、軽く巻き返しっていう感じにはちょっと見えなかったんで、うん、
確かにね、ここはちょっと
切りましたけど。
それはね、わかります。あの、僕も、金杯の前のオーロカップ、
はい。
それまでのレースで、あんまり、あかんないなと思ったけれども、その新越の5着とかでも別に、あ、待てやんだと思ったけど、オーロカップの6の時にちょっとおっと思ったのよね。
はいはいはい。
うん。で、そこからの始まりは境に、あの、今、ブラさん言ってたみたいに、その、長引いてきて、どこかでいいよっていうのを1個見せてから、戻ってきたっていうのが、
そうですよね。
ありえるかもしれへんから。
その、 この前やっぱり NHK の後の不審がすごい長かったじゃないですか、
うん、長かったからね、うん、
その時にあれあれあれって感じだったのに、うん、拓也さんがまあオールカップでおって思ったっていうのが、うん、多分毎日王冠にはそのおがなかったと思うんですよね、
う
ん、
そうですね
そういう感じ
そこら辺は確かにあるので、あの本命まではちょっと厳しいなと思ったんやけれども、まあ、一応解放度っていう意味では、まあ、まあまあ少し評価してもいいかなと思ったので一応3番手にはしましたって感じですね。
じゃあ、まあ、鳳凰松に行きますか。
うん、
これはね、まあまあグランが短縮でちょっと後ろからになるっていう可能性もまあまああるんで、
うんうん、
そうなった時にやっぱ前がちょっと開くかなと思った時に、
うん、
まあほぼこの馬が逃げるっていうのは確定なのかなと思ってるんで、
はあ、なるほど。
はい。なので、まあ、残るならこれかな。
サウンドカナロアとか言いますけど大丈夫ですか？
ああ、無欲でってことか。
まあ千二輪戦やからな、言うても。
あ、そうか、これいんのか。
うん。
邪魔くせえな。
まあ邪魔くせえな。
うん。まあ、あ、そうか、藤岡浩太、無欲で行くのか、こいつ。まあ、まあ、こいつ生かしてもいいですけどね、別に、あの、うん、2番手ぐらいでもいいですけどね、全然この馬。あの、うん、アリントカップ
2番手。そうな、そうな、アリント2番手だからね。まあ別に、逃げにこだわってる感じではないから、ね。
そう、逃げ特化じゃないんで。
う
ん、
いやね、前走のスワンも別にその逃げっていう逃げじゃないのよ。
あ、スラッと逃げたって感じか。
あの3頭蛇行の中でちょっと出てたっていうぐらいの逃げ
だ。はいはいはいはいはい、はい、
うん。だからそこまで別に逃げてますっていうまではないから。
僕なんかね、
その心配はないと思うけどね。
この馬だからね、想像よりもちょっと強いんですよね、自分の中の。
うん。
あの、要はアリンと NHK とかも全然切るタイミングだし、デイリー杯からの朝日杯も切るタイミング。なんですよね、アップでね、
うん、こう、うん、
だから今回もじゃあ切るタイミングじゃねえかって言われたらそれまでなんですけど、
うん、
やっぱ前走がね、なんかその今までの想像よりもちょっと強い内容で、
うん、
そのデイリー杯とかアリントンはまあまあって感じだったんですけど、
うん、
前走よく3来たなと思っちゃったんですよね僕的にやっぱり阪神専用ってちょっと忙しいと思ったんで、この馬に、
うん、そうですよね。
そうだからあんま専用っていうよりか16のタイプだと思ってたんで、うん、光はバランサスだし、
うんうん、
だから前で残るならこれかなっていう感じで評価しましたね。
うん、
はい。
よいしょ、僕これ落としましたね。これあるかな、あのクラフトさんとかも評価してたからちょっとよく見てたんやけども、前回これね、やっぱブラスさん言ってた通りだと思うんで、僕3番人気3着なんやけど、
はい、
3番人気以上のレースしたかなと思ったのよ。まず、
あ、なるほどね。いい内容が故に反動が大きいってことね。
うん。で、まあもちろんちょっと忙しかったから延長でって、あの悪くないんやろうけど、やっぱり逃げた後の再度逃げてなると結構、あの、リズミカルな逃げになると厳しいなと思うし、そうなるとサウンドからなど存在も邪魔やなと思ったし、で、もう一つやっぱ気になってたのは、その今回阪神阪神やんか。まあ前年、はいはい、もそうやけど、あとはフィニッシュレビューおかしいみたいなパターンでしょ。
ああそうですよね、
タイプ、うん、だからやっぱ相性は良くないのよね、はい、その専用に適応してしまったタイプはね。
ああなるほどね、はい、
うん、だからまあそこからって考えるとちょっと、うん、あのなんていうの、パフォーマンス以上は出せへんかなと思ったのよ。
はい、
うん、で今なんか意外にこれね、しかも人気してるでしょ。
ああちょっと穴人気っぽくなって
る。穴人気っぽくなってるよね。だからそうなると、うん、まあ的にもなりそうだしちょっと怖いかなとも思ったんで、で僕はほらもうそもそも今回クリノガウディを引いてるわけやから、
はい、
うん、まあこれ鳳凰に残られるんであればクリノ来てへんやろなと思うから、
うーん、あーそうか、後ろって考えるとね、
うん、うん、やっぱクリノがこれをこう前で体力で食ってくれるっていうイメージだったから、まあ、ちょっとこれは開へんかったかなって感じかな。
じゃああとはインディチャンプいきますか。僕、
はいはいはい、来ました
ね、これでも美味しくないですか、5番人気とか。
いやまあそうなんや
ですよね。
13倍ってな、そこまでいくんかと思ったけどね、
うん、
僕も、
うん、結局7、8倍ぐらいでいいと思うんですけど、
うん、
まあ、13倍って言われちゃうと一応このままあの海外抜いたら全部4着以内、
そうですね、
なんですよね、
うん、
で前走も別に高松宮が結構頑張って、あれ、うん、3番人気3着ですけど、
うん、
まあ、実質3番人気2位とか1位とかぐらいのレベルの結構頑張り方だったと思うんで、
うん
まあ、丸×丸みたいになっちゃったかなと思って、
うん、
だから前走はまあしょうがないというかむしろ4よく来たなと思ってたんですよ僕は、
うん、
はい。なんでそっから休み明けて普通にマイルからマイルってことなんで、
うん、
まあ来るかなと思っちゃったっすねこの人気だったらね、あの、うん、2位とかやれちゃうとちょっときついかなと思ったんですけど、
うん、
そうだから5番に3着とかそういう感じのイメージは、
うん、あるよね。
ありますね。はい。
だからこの辺難しいね。サリオスであったりとかこっちのこの辺もそうやしグレナとかもそうなんやけど、
はい。
まあ僕とりあえずこれは落としたのはそのまあ今宮記念強かったと思うんやけど、あの一連の最近のそのインディーチャンプの動きから考えたら、ここのそのスプリントに入ってきての短縮の S 負荷みたいなのがあるでしょ。
はいはいはい、
だからタイミングとしてはここ勝ったなあかんタイミングだったと思うね、この馬のキャラからすれば。
はいはいはい、
だから結局やることをある程度されてやっぱ勝てなかった、
うん、
で延長になって元の距離に戻ってきたけどもやっぱり勝てなかった、
うん、
でこの子はある程度そのしっかりやることをやってやっぱ3、4なのよね。
はいはいはい、
うん、だからやっぱどうしても優しい系の C っぽいタイプだと思うんやわ。
はい、
では今回間隔空けて休み明けでフレッシュでいいパターンやと思うんだけど、
うん、
まあ、やっぱ1区乗って人気少し落ちて買いやすいと思うんだけど、はい、なんとなくやっぱりね 3,4 なのよイメージは。
はいはい、
だから3はあんのよ。
3はあるでしょ。
3はあんのよ
僕だからなんか逆にだからその阪急杯高松宮、
うん、
で反応しすぎなかったあたりがこのままが S のないのを証明してるかなと思ったんですけどね、うん、その 1,4,1,2 で行きすぎないっていうかさ、
うんうん、だから今この手のタイプになってくるとこうやって少し人気が落ちて休み明けでっていうのは多分パターンとしてはベストだと思うよ。
そうっすよね。だから要はあとはまあ能力とか鮮度は全くないんで、
うん、
あとはもうその能力をどれだけ維持してるか問題
になってくるんですよね。そうよね。そこよね。まさかこの年でいきなりまたなんか変わって跳ねました
ってだからここでだからぐらいでめちゃくちゃ強い競馬して1位とかっていうのは想像しづらい、
ちょっとなそこは厳しいなとも思うから、うだからその辺やね。だから3はあると思う。
それいただけでなんか3ありそうな感じするから嬉しいな、うん、
ただなんか今回はそのクリーノとかあのダーリントンみたいにちょっと S の方に振ったから、
うん、
まあ、ダーリントンがあの本質的に S かどうかは分かんないけど今一瞬の S を見せてる可能性があるからさ、
あ、まあその鮮度とかひっくるめて、
そうそうそうそうそうそうそう、
今躍動感があるってことです
ね。そうそうそうそうそう、はいはい、この 1,2 回ならもしかしたらその、うん、まとってる S がっていう可能性もあるから、ちょっとそっちの方にだったから、うん、それをいくとあのこれはちょっと開いづらかったかなっていう感じね。
いやこっちはだから安定感の中で買うっていうタイプだからね。そうだから1はないタイミングだからどう考えても、
うん、
うん、まあ、じゃあ僕じゃあシュネルも行っちゃいますか。
そうですね、はい、
うん、これはあの短縮でだからサリオスみたいな感じですよね、その前回、うん、去年ね、うん、あの一番人気1着したんですけど、うん、
はい、
ただこっちはね単純に強いんじゃねえかなっていうふうに、やっぱ NHK1 の安田さんがね、
うん、
よく来たなと思ってね。
まあそうですね。しかも外枠ですね。
ここでやっぱり、やっぱ前走見たときに、あ、まあ次いらないかなとは思ったんですけど、うん、あの、結局ほら、ダノンキングみたいな感じだったじゃないですか。追い込んで勝っちゃって、みたいな。
うん、うん、
うん。って思ったんですよね。で、ダノンキングも内枠入って、このまま内枠入っちゃったんで、
うん、
ちょっと危ないかなと思ったんですけど、
うん、
なんか、なんだっすかね。まあ、ダノキングは結局ディープだったってのもあるんですけど、
うん、
こっちはやっぱりキングマンで、あの、インビシブルスピリット、なんか、やっぱ S もあってって感じなんで、
うん
うん、ダノンよりはこっちが上に来そうだなって感じはしたんですよね。
うん、そ、 そうよね。
ダノンは5だったんですけど、
うん、
あれより上かなと思ったん で、うん、で他があんまよく見えなかったから、
うん、
結局相対的に評価しちゃったっていう形なんですけど、
うん
うん、どうでしょう。
だからこれもその通りだと思う。その字面だけ見たらその休み明けスロー最高峰追い込みで2着3着が前にいる馬たちって考えたら、まあ普通に考えたらストレス疲労残って次厳しいですよっていうパターンやと思うのよね。
うん、
うん、ただその一言だけで片付けてしまうのにはいけないよっていうぐらい あのそれまでのポテンシャルを見せてる高いに、
はい、
あの単純に ダメですよっていうことではないと思うし、現にダノンキングが5やったわけやから、
それより上があるってなったら化けんないもってなっちゃう、
ね、そういうことですね。向こうはだってディープやさかいに、ディープはやっぱりあの反動の方が大きい馬なので、
はいはい、
キングマンってなってくると、まあ、ちょっとそこはディープとは違えろと思うので、やっぱり頼る可能性は絶対あると思う。それでも僕はちょっと落としたのは、まあ、確かに SC、CS っていうタイプやとは思うんやけど、少しそれがちっちゃいかなとも思ったのよ。
いや、でもそのめちゃくちゃ SC っていうとは思ってないんですけどね。
そうだよね、そのエアグルーヴとかみたいな、その CS、SC、ドーンっていう感じではないので、うん、その、なんていうの、
結局だからそういうタイプだったら毎日が2とかになってると思うんですよ、
う
ん、
そうよね、そうよね、や
っぱ そうなっちゃうんですよね、うん、
だから表面上とかその上っ面は CSSC なんだけども、
はい、
その CSSC 表記にするのには少しなんていうの、中身が 薄い軽いっていうのかな、
小文字ぐらいな感じですよね、だから、
うん、
大文字じゃなくて、
そうだからその L っていう感じは現状はないと思うね、最初 L なんかもしれないけども、うん、
はいはい、
だからあのそうやって見ると、じゃあ今回短縮で内枠で人気でってなった時にちょっと嫌がるかなと思ったのよね。
はいはいはい、はい、
その反動どうのこうのよりかは、
うん、そうタイプとしてってこと
ね。うん、そうタイプとして、だからその分少しなんだっけ、ダノンとかグレナとかその注意人気の馬より評価を下げたって感じかな。
ダノンいきます？
はいはいはいはいはい、僕一応開ったんですけれども、まあそんなに言うても戦績があるわけじゃないから、まああれだけれども、戦力一応2回目なのね。
はい。
で、皐月賞15着で死んだかなと思ったんやわ、もう。
そうですよね。
うんうん。で、まあ結構間隔かけて、半年か、間隔かけて、まあ一応ある程度リセットしたよね。
うん。
で、このジャスタイウェイみたいなタイプの馬はディープと違って、一旦リズム崩すとダメっていう感じでもなさそうなので、その。
はい。
うん、ひょろんと戻ってくることもやっぱりあるのかもしれへんし、それが前回だけなのかもしれへんし、分かんないけれども、
はい、
その2000というカテゴリーでコントロールがつきづらくて、戦力というカテゴリーでコントロールがついてどうのこうのっていうのであれば、まだもう一回ぐらい
は
見てもいいかなという余地も、一応、まあ、V ラインみたいなものを指名する境に前やる気は多分あると思うのね、
うん、
ただ富士の4着、まあ初マイルでちょっと遅れて遅刻でっていうのも、まあ、分からんでもないと。これね、なんかクラフトさんもちょろっと言ってたんやけども、本当にここをガツッと勝てるぐらいなら2位ぐらいまで欲しかったって言ってくれ、言ってた
よね。いや僕もそう思ったんですよ本当、
うんうん、
最後もう変な話、直線見た時に2とかあってもいいなっていう感じの、う
ん、動きやからね、
最後ピタッと止まったんですよ、
ね、う
ん、
そうだからね、下手したらもう一個下の方の距離カテゴリーの方がいいのかもしれへんかなとも僕
思った。1004とかってことですか。
うん、そうそうそう、1004とか1002とかね、まあ、1002まで行くとちょっとあるかもしれんけども、だからね、意外にその辺でって考えるとちょっとパンチがもう一つ薄いかなとも思ったので、まあ、一応4番って5番ってかにしたんやけれども、まあ、鮮度面で、ダーリンと同じで可能性面っていうのを考えて、一応注意人気の中でこれは入れたっていう感じですね。
僕はやっぱりなんだろう、まあベロックスとかもそうですけど、ロードマイウェイもそうですけど、うん、結局戻ってきてないっていう。
確かにね、結局戻ってきてないけどな。
そう。だからそのいいレースしたから次いけんのかなって思っても結局無理みたいな。
うん。
でダノンもやっぱ前走見たときに。別に1でもいいんじゃないかなって感じで来たんですよね、ピュッて、うん。だけどそこで止まったから、
うん、
やっぱきついのかなと思って、うん。うん、まあ様子見ですよね。まあ、これがだから、うん、例えば16番人気ですって言われたら買ってやってもいいのかな。まあでも、ちょっと穴人気してるうちはきついなと思うんで、
うん。
っていう感じです。
はい。
はい。
じゃあラストかな、グレナかな、とりあえず。
グレナさん、はい。
うん、まあこれもな、どっちでもいっちゃどっちでもいいんやけれどもな。まあ一応、前回グイグイ感がありましたと。
はい。
ある程度ね。で、まあ一番人気三着でストレス疲労という意味ではまあ薄いと。で、まあマイルもそこそこ使われてるし、まあ G1 も一度一回使われてるんで、まあ、 で人気になるとやっぱりちょっとこう取りこぼしよるフランケルなのかなとは思うんだけども、一応ここ4番人気までポロッと落ちるので、今までのグレナックよりかは乗りやすいかなと。
はい、
うん、だから上振れする可能性の方が高い注意人気かなと思ったんだよね。
うん、
まだ3歳なので、
はい、
うん、だからまあ元気もあるだろうし、まあ、まあ言うてもコバの重賞 G1 は初めてやから、まあ、まだ先導面でもそんなに引け取るわけでもないし、うん、注意人気の馬ではまあまあわざわざこれ落とさなくてもいいかなと思ったので、一応最後に平ったという感じですね。まあ、だからシュネルでもよかったって感じ、はい、ここは本当に。
いや、だからシュネルと迷うラインですよね、だからこっちは。
うん、
うんうん、僕はそのやっぱり京成杯見たときに、やっぱりそのフランケルのその何て言うの、その尻つぼみ感、
うん、
っていうのをすごい感じちゃったんですよ、
ね。あ、はいはいはい、
もっと来てもいいか、本当に来るんだったらもっと来てもいいかなっていう。だからその、まあ、僕スマートリア本命だったらムカついてるんですけど、
うん、そうですね。
そうだからもう来るならもう、まあ、ぶっこ抜けよってぐらいの感じだったんで、
うんう
ん
う
ん、だから結局あの3はスバトリアに負けて4ぐらいのイメージですよね、その、うん、まあ、レース終わった後から来てるっていうか、
うん、
だからそんな感じだったんで、だからその丸バツ丸にならないっていうか、ま、丸バツバツになっちゃうみたいな、その下降線っていう感じを見えたんですよね、僕には、
うん、
だからまあほらああいうフランケルって今までそれで後でミスエルテとか
ソウルスターリングとかな、
ソウルスターリングとかそうですけど、うん、やっぱりその丸バツっていうよりかはもう一回停滞しちゃうみたいな感じだったんで、うん、ちょっとまあそれ一連が逆に強かったから、その、
うん、
それまでが強かったがゆえに前走がちょっとね、あの3着だったけど5着ぐらいのイメージ見えちゃったっていう感じ、
うん、
っていうか感じだったんで、
じゃあ5になっとけよって、じゃあ俺のワイド当たっとったっちゅうにゃ。
いや俺も本当ですよ、ワイドありましたよ。
ただな、残念なことにな、僕グレナディアガード一応3番手評価だったんだな、
うん、
しかもでもワイドはコントラとスマートからしか持ってなかったんだな
コントラとグレナでもいいでしょ別にワイドは。
そうなんだな、これだからカテドラルが負けてたらコントラのともうこのレースは思い出したくない
カテドラル最後評価したのにスマートリアンカテドラルワイドだったから、もうほんとこいつ邪魔だったな。まあ、うん。いや、だからこれスコーンって来られちゃったらもう、まあそれも全然あるんですけど、まあほんと僕の負けですね。
うん、まあでもそれはちょっと分かんないよね。
うん。
うん。
じゃあ以上出たんですけども。
はい。
はい。他、
まあ、とりあえずサリウス行こうか。
ああ、そっか、サリウス全然触れてないですね。
うん。
だから別に、例えばこれ、来られたら、
うん、
もうしょうがないです。だから、
そう、そうやな。
だ結局、来られたら仕方ないっていうパターンなんですよ、うん、これは、うん。だから結局、うん、切る前提で、
うん、
来られたらしょうがないっていうやつなんですよ。うん、だから、
うん、
あの、別に来られても驚きはしません、そんなに。うん、別に、これは単体で別に評価してないってことじゃないんで。
はい。
はい、でもただ今まで散々評価してきてて、
はい、
やっぱり前走安田8とか、うん、そのやっぱり111ってきてた馬が558で安田って変じゃないですか、うん、負け方として。
そう、やっぱこれ引っかかるよな、この安田がな、
うん、安田でやっぱり負け方としては変ですよね、ちょっと
変やな。
だ結局そうなってくると、ここからじゃああの8からじゃあ12って、まあダノンキングリーとかありましたけどね、ダノンキングリーも惨敗からパン1ね、あの安田1ってありましたけど、うん、でもそれって結構難しいんですよね、買う方としては。
うんうん、
じゃここでじゃあ、まあ、例えばこれが、だから、まあ、こういうとちょっと逃げかもしれないけど、別にだから10番人気とかって言われたら買いますけどって言われちゃうとあれなんですけど、
うん、
いや、わざわざ買わなくてもいいかなっていうラインになっちゃうんですよね。
うん、
その、強さは知ってますっていう。
はい。
まあ、もちろんコントレールと詰め寄ってますし、
うん、
はい、まあ、延長感も圧勝してますし、
うん、
まあ、強いですと、
うん、
大阪杯でも早め抜け出しのところ、
そうそうそうなのよね、
そう、うん、レイパパレイはやられちゃいましたけど、
うん、
まあ、一応、ま、任しに行こうとして動いてたし、
その通り、その通り、ほんまその通りなのよ、
いいんですよ、
そうなんですよ
ってなると、やっぱり安田のあの
立
ちが変じゃんっていう
そう、だからマイルチャンピオンもそのクソ騎乗で、せやけど最後後ろからものすごい足で来てたわけやんか。
そうですね、あのだから短縮で遅れちゃって、うんうん、
大外の大外で、
本当だったら、本当だったらもうちょっと真ん中ぐらい取ってもよかったのに、うん、ああいう位置取りになったら、まあ、普通だったらまあ、惨敗なんですけど、まあ、5まで来たっていうのが
そうですね、
あったんで。
でも大阪杯はな、唯一レイパパレに立ち向かっていった境に、まあ、それはあれで垂れてしまう、それも5で踏ん張ったから、まあ大したもんやなと思うし。
そう、別に悪くはないですよね。
うん、だからそこの2つは余地があるのにもかかわらず、安田記念の負けがちょっとだーって僕もなったのよ、うん、やっぱり。
一応なんか体調悪いっていうのも後から聞いたんですけど、うん、にしてもっていうね、だから結局、うん、だったらだからノーザンファームが早めにこうなんか、要は、本当だったらピークがもっと後なのに早めにこう仕上げちゃって、
うん、
朝日杯とかに合わせちゃったっていうふうに考えた方がいいかなと思って。
うん、そうかもしれんね。
だからこれだから、勝たれても、あ、そうですかっていうラインになっちゃってるんですよ
ね。そうですな。うん、やっぱ2番人気って考えるとね。
そう、うん、まだ狙わなくてもいいかな、みたいな。
うん。いや、だからこれが、そうだと思うね。その、僕らやっぱお金をかけて、帰りを狙うわけやから、
はい。
その、強さは分かってますと。
うん。
だけど、安田の8に、なんていうの、違和感を感じてる中で 6.4 倍の2番人気で買うってなるとやっぱりリスクなのよね。
うん、
でこれがほら逃げになるかもしれないけど、10番人気ってなったら、10番人気になったら強かったかもしれへんっていう方に貼ってもええわけなのよ。
そうですね、だから、
うん、
そのね、だからまあなんだろう、よくほら人気とか関係なく個体評価しろっていう人もいると思うんですけど、うんうん、やっぱりそのやっぱ人気になるとプレッシャーもあるし、
うん、
そういうのひっくるめたらやっぱり人気っていうのはある程度なんつうだろう、無視できない存在だと思うんです
よ。そうそうそうそう。
うん。
そうなんだよね。そうなった
時にやっぱりやっぱ人気になるとプレッシャーもあるからっていう考えてくると、うん、ここを取らなくてもいいかってなって。
そう。
だから結局人気だったらほら来ても諦めつくっていうのもあるんで。
うん。うんそうなんだよね。これだからまた言うとさ、ブラピに怒られるかもしれへんけどさ、ギャンブルっていうのはさ、その、当てること、勝つことっていうのが、目的ではないのよね、僕の中では。
はい。
ホクホクすることが目的なのよ。
うん、わかりますか、
ね、な、
うん、
だから、サリオスが来たところで多分ホクホクしないのよ。
はいはいはいはい。
そう、だったらもう落とそうと思ってね。
だまあよっぽどそのほらグランが絶対来ないっていう状況で、
はい、
サリオス引っ掛けるっていうんだったらいいと思うんですよ、
ね。まあそうでしょうね。
その人気の中でね、
うんうん、
でもある程度グランも評価 してるっていう状態の中で、
うんうんうん、
ってなってくると、
そうね。
これだからサリオスも評価して出すと1番人気と3番人気評価してるってことになっちゃうから、
うんうん、
もうほぼこの2頭が例えば1に行ってきたらもう、
うん、
穴はきついですよね。
そうですね。
うん、だわざわざサリオスで6倍とか取るぐらいだったら別にグランの 1.8 倍でいいからみたいな、2倍とかでいいかなみたいな感じになっちゃったんで、
まあそうでしょうね。
話もあるけど。
それでいいと思います。
うん。だからここで戻ってきましたって確率は多分1割か2割ぐらいだと思うんですよね。
うん、
で残り8割はやっぱり停滞してましたって感じだと思って、
うんうん、
印象としてね。
うん、
だからそう考えるとわざわざここじゃあ例えばその1割2割が戻ってきましためっちゃ強いですっていうのであるんだったら15倍ぐらい欲しいなと思うんですよね、
うん、そうね
そのこの感じだったらね、
うん、
その自分のイメージのその倍率として、
うん、まあそう、
それででも2番人気3番人気とかっていうんだったら、
うん、
まあいっかってなっちゃうっていうか、ね、
うん、
だったら来ない方にかけちゃった方がいいかみたいな、
うん、そう思うね、
感じになっちゃいました。
うん、
僕あと一頭気になっているんですけどね、
ロータスランドか
ですね、これが、うん、だからこれだけちょっと、
うん、
切っちゃったんですけど、
これ難しいよね、これ
来てもしょうがねえかなっていう、
うん、このそうね、これもちょっとどうしようかなって感じだったよね、
これもう完全なもう分かりやすい丸×丸になってるじゃないですか。
そうだな、うん、間違いないよね。
僕前走逃げっていうのも合わないと思ってたんで、
うん、これだから逆に活性になってる可能性あるからな。
あ、そっかそっか。
うん。
一度にもかけて、
かけられるからな。これだって、2番手、3番手から、うん、な抜け出しのレースをしてるわけが高いに、少し前に馬を置いた方がコントロールもしやすいのかもしれへんからっていうのを考えると、
今回、明確に逃げ馬2、3と2頭いるから、
そうそう、その辺の人にふっとつけられたら、
で、まあまあ、3番手とかね。
うん。で、枠も外見の枠がそんな揉まれることもないやろし。
これだからいいんですよ。
いや、悪くないと思うよ。
そう。ただ、うん、1個問題点があって、
うん、
強くないそうな感じがするっていうところなんですよ、僕の中では。
これなんでだろうね、僕もそう思うね。そんな強くないよねと思ってしまうのよね。
結局、ほら、タイプとしたら何系って言われたら、別に S って言っても C って言っても L って言っても別にいいと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
例えば S っていう人いると思うんですけど、
うん、
S って考えると上羽っていうので S っていうのいいと思うんですけど、
うん
う
ん、
どうしても S に見えなくて、その、なんかまとまってる感じ。
わかるよ、わかるよ。
うん、
そうなのね。
だから5っぽいっていうか、4とか5っぽいみたいな、その、
うん、
丸バツ丸とか使っても4とか5っぽいみたいな感じ。
うんうん。
今回タイミングはいいと思うんです、めちゃくちゃ。
いいと思う。
あとはだからこの馬のポテンシャル問題っていうのになってくるんですよ。うん、
そこよね。
そう。やっぱまあ別に3とかは全然否定しないんですけど、
うん、
1とかになってくるときついかなと思うんですよね。
うん。
だから、まあ人気もないから、
うん。
抑えるかどうかっていうラインなんですけど。
そうですね。
うん。
いや、これは僕も考えたよ。タイミング悪ないなと思ったさかにね。
まあ、レインボーフラッグなんかよりは絶対100回やったら100回とも勝てると思うんですけどね。
そうでしょうね。
うん。
一応、スマートリアにも勝ってるしね。これも、あの、オモ勝ってれば、ババ、あの、早いババでも勝ち寄るし。ある程度、許容はあると思う、
ね。
で、許容があるがゆえに、その、こういう、本気の舞台で跳ねられるかってなるとちょっとそこは弱いのかなって僕は思ってしまったんですね。
そうなんですよね。
うん。ただだからさ、これさ、その戦績的にさ、結構こう阪神ディビジョナルだけで10人って負けてるやんか。
はいはい。
でも休み明けたらしっかりと来れてるわけやんか。
はい。
だから富士ステークス10でもう何リズム崩せダメっていう感じではないと思うのよね。
うん、そうですね。不振期の10ではないと思います
よ。そうよね。うん。
じゃあ、そんなもんでしょうかね。
そうですね。
はい。じゃあ、おさらいっていいでしょうか。
はい。
はい。ブライト本命、グランアレグリア。太鼓、クリノガウディ。そして、黒参加、フォーアマゾン。そして、白参加、2といて、インディーチャンプとシュネルマイスターです。高谷さん本命、ダーリントホール。対抗がクリノガウディ。黒三角、ケイデンスコールで、白三角さんといて、グランアレグリア、ダノンザキッド、グレナディアガーズです。
はいはい。
はい。まあ、クリノガウディでしょ。心の本命は。
まあ、そうですね。
はい、感じで。
はい、はい。
その辺期待してください。
エムラジ、未公開ジングル。高谷さん、座りですか？
なんでやねん。
さっきは席が。
なんでや
ねん。レモンが欲しくなるみたいな。
古
確かに古い。最近言わないですね。
言わへんな。
酸っぱいもんが欲しくなるみたいな。言わないですね。最近ダメです。なんか、会社とかでも、
うん、
お前年ごまかしてんだろみたいな。
そうやな。縁日とか言うてたもんな。
縁日そうですよ。カラオケとかでもチェッカーズとか歌いますからね。いつの人だよみたいな。
ほんまやな、
はい。もちろん僕は高木派なんですけど。
お前エッチューにゃ。
僕にも伝えました。わかりました。夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナー、イエーイ。はい、エンディングのコーナーなんですけども、日曜日はね、全然ないんですよね、他が。
そうなんですよね。
一応、リミテッドで福島民謡はあるんですけれど、
うん、
リステッドか。
まだですね。うん、
はい。 なんか行きます福島メニュー。いないか。特になし。
いや、これ、嬉しいのは僕が、アンターレースやったっけ。
はい。
な、ブラさんも、本命にしてた、ケアパープル。
あ、ケアパープルね。ここ2連勝してるんですよね。
うん、いい馬になってきたなと思ってね。
はい。まあ僕は全然儲かってないんですけどね、こいつ、
うん。まあまあ僕もそんなに儲かってないけどね。
はい。いや、アソで買わなきゃダメでしたね。
そうですね。
でもここで、まだ4番人気ということで、まだそこまで人気じゃないですね。
ああ、これ、スマッシングハーツで人気してますか？
スマッシングハーツ9番人気です。
ああ。
これいきますか？
そうね。
これでも確かに悪くないですね。
うん。
休み明けヘニーヒューズで前走っていう風になりそうなとこなんですけども、うん、あ、でもリズムいいですね、ずっと。
うん。
うん。これだから延長で前行くですよね。
そうですね。
もともとだって2-1とか走ってた馬ですもんね。
うんうん。
なるほどね。
ダノンスプレンダーはもちろん人気ですよね。
一番人気ですね、これが。
まあでしょうね。
まあこれはしょうがないですよね。うん、はい、じゃあそんなもんですか。
はい
はい、じゃあこの番組のお知らせいきたいと思います。
はい、行きましょう。はい、
この番組は皆様からのメールをお待ちしております。はい、コーナーいっぱいやってます。まあ今ちょい強ちょい弱討論が盛り上がってますんでね。はい、ひしなたりよりもちょっと弱い馬ということで、はい、はい、そもそもひしなたり知らねえよっていう人がほとんどだと思うんで、はい、はい、1通でも来たら読みます。はい、はい、他にもね、競馬授業仕分けとかね、あの馬ビアの泉とかもありますんでね、はい、うん、送ってください。はい、はい、メールはですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介っていうところにあのメールフォームありますので、よろしくお願いします。うん、
はい、はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はマジで来週ついに抹茶さんとそういう恋活みたいなとこ行けるから、抹茶さんの感じを見たいブライトと
後半収録2回目でした。拓哉でした。ありがとうございました。
はい、それ言わない約束。はい、バラすな。はい、1回目の感じでやりました後半。はい、本当は2回撮りました。
はい。